今までの話分かりました？
自分が思ったことは自分でやった方が、
そうそうそうそうそうそう、自分が思っていることを自分がやる、それだけのことです。誰の願いなのか、これが大事です、ね、今思っていることは誰の願いなのかと、これがすごい大事なんですね。なんでかというと、私たちのやる行いはプロの行だからです。ウロの行だからです。ウロっていうのは何かっていうと、必ず認めてもらいたいっていう気持ちが混じるってことです。必ず、ね、必ず私たちの行いには混じります。例えばお茶をですよ、ね、お茶を作ってほしいとご主人が思ってた、そしたら、ご主人からですね、正式にお茶を作ってくれってお願いされて、私はお茶を作ったと。ね。これはいいんですよ。なんでいいかっていうと、あなたのためにお茶を作ってあげたってなってるからです。ね。あなたのために、だからちゃんと言葉で、はい、お茶を作ってあげたよって言えば、当然のごとくありがとうって言ってもらえると、ああお茶を作ってよかったなって思う。ところがお茶を作るのは私の仕事ってなると、私がお茶が飲みたいから動いてる場合はいいけど、ね、私はお茶が飲みたくないのに動いた場合ですね、その行動には必ずウロの行だから認めてほしいという気持ちが起きるんです。
飲みたくない時だから。
そう、自分はお茶を、ね、飲みたいと思ってないのに、なんであの人のために作ってあげなくちゃいけないのってなるんです。そうやって無理に動けば動くほど心の中に不満が溜まっていくんです。で、不満が言いたくなるし、不満を我慢すると苦しくなるんです。はい、いいですか。だから誰がしたいのかっていうことが大事なんです。逆に言うと、例えばご主人がお茶を飲みたいと思ってたと、ね、頼まれていない、頼まれていないっていうことは断ることもできないってことなんです。わかります？私が、つまり お茶がね、お茶を作ってほしいと思っている。作ってほしいんだろうなと思っている、うん。ね。で、頼まれてないから断ることもできないわけ。ここで私はもうこのご主人に動かされているっていうことになっちゃうんです。ここで動くと。私が、うん。ね。つまり私には選択の余地なく、主人のために動かなくちゃいけないってなって無力感を感じる。わかります？難しい？わかりました？わかりました？
でもいつも無力感を感じさせてるの？やってもらってる相手に。
そのやってもらって当然となると無力感を味わいます。
当然となるとね。
はい。わかります。
やってもらって当然、うん、って思ってない。
お互いに無力感。
そうですね、お互いに無力感ですね。やってもらってる側は自分でもできないっていう無力感を味わうし、ね、やってあげてる側は自分の願いじゃないことを動いてるから、だから主人のために動かされているっていうところに立って無力感を味わう。 だから決していい結果にはならないわけです。
ママ、ママ、ママ。
ね。つまり、靴で言うならね、靴で言うなら、いわゆる靴を整えていて当然だと思ってるのか、あ、僕のためにみんな揃えてくれてるんだって思うか、そのどちらかってことなんです。そうそうそうそう。だって僕が靴が乱雑になっていると嫌だなぁと感じていると。ね。靴が乱雑になっていると嫌だなぁと感じていると。だからみんな私のために靴を揃えてくれていると。こう思うか、靴を整えることは当然だっていうところに立って、なんで整えてないんだって思うか、その考え方が違いますよね。前者は無力感を感じないけど、後者は無力感を感じるんです。
無力感を感じた、自分が見て無力感を感じたら、やっぱり動いた方がいいんでしょ。
まず大前提として、自分のためにね、動くんです。ここなんですよ。自分のために、これは誰の願いかが大事なんです。自分の願いなのか、人の願いなのか、そこが大事なんです。ね。多分、人の願いで動いてるんです。自分の願いで動かなすんですね。人の願いで動いちゃうんです。
そうでしょうね。
そうすると無力感を感じます。いっぱい。
あ、そうか、動かされてる。
そう、動かされているってなるか。
うん、働きたくもないのに働かされてる。
そうそうそうそう。
っていう無力感。
まあ、働きたくもないというか、動きたくね、自分はそういう願いを持ってないのに、頭でそういうことがいいことだと思って動いてる。心じゃなくて、例えば私がお茶が飲みたいから、お茶が飲みたいと思ってる私のために動く、これは OK なの。ね、ご主人が例えばコップをポンと置いてあると、あのピッチャーが全然空になった状態で置いてあると、ね、これを見たときに、これって作れっていうことなのかなこう思ったとする。ね。そう思ったら、ねえねえ、これってお茶作れっていうことかなって、ね、って確認するわけ。そしたら、いや、僕作るよっていうふうに言ったら、じゃあお願いねっていうふうに言うんです。じゃあ作ってねっていうふうに言うんです。
本当は作ってほしいんじゃないの？
本当は作ってほしいかもしれない。でもそれはちょっと言えないから、僕作るよ。
いや、頼むって言えば可愛いし。
頼むっていうのもいいですよ。頼む。それは、じゃああなたのために作ってあげるってことで、うんうん、私の中に気持ちが起きるんです。うん、正式に頼まれると。じゃあ作ってあげようかっていう気持ちが起きるから、うんうん、その気持ちに従って作ってあげるわけです。うんうん、ここがすごく大事なんです。わかります？そうそうそうそうそう。これは人の願いなのか自分の願いなのかが大事なんです。で、無力感っていうのは自分の願いをね、こう思いました、でも叶わない時に無力感を感じるわけね。そして人の願いだった場合ね、人の願いだった場合、それを断るということさえもできずに動かされている時に無力感を感じるんです。 例えばピッチャーが置いてあったそのピッチャーをですよ、ピッチャーをですよ、あ、なんかこれ作れっていうことなのかなと思って、こうね、なんとなく自分は動かされてやった場合、それは無力感を味わう。自分の願いじゃないから。
発動が自分の方じゃないから、ね。発動の始まり。じゃあ作ってあげたいなと思って、自分には
いい。あ、それはいいですよ。作ってあげたいな。この人なら作ってあげたいなっていう気持ちで作ってあげるならいいです。ね。でもなんでこんな人に作ってあげなくちゃいけないんだ。でもまあ、奥さんの務めだからっていうふうに動くと。これは良くないわけです。はい、大事な自分の思いね、誰の願いかなんです。人間は自分の思いに対してそれを叶えていくために、自分が種をまいていくときに自信を感じるわけです、ね、これをしたい、例えばお茶を飲みたい、じゃあお茶を飲むために私が動く、ね、そしてお茶を飲む、ああお茶を飲みたいと思ったらお茶が飲めるんだな、因果の通り狂いなしと。簡単ですね。ね、この場合お茶を飲めないのはってこうなるわけね。じゃあお茶が僕を飲みたいのに飲めないのはどうしてなんだろう。そうだ、お茶のとこまで歩いて行ってないからだっていう反省になるわけです。まあ当たり前のことですけど、つまりお茶が飲めないという現実に対して自分の種まきができてないっていう反省なんです。
めんどくさくて種まきしなかったから始まらなかった。
こっちのお茶が来ないかなみたいな。
こっちにお茶が来ないかな。
思ってるな。
めんどくさがり。
あるわけはない。
そう、こっち側にお茶は来ないんですね。残念ながら。ね。そう、この場合、お茶、ね、反省の仕方として二通りあるわけですよ。なんでお茶がこっちに来ないんだ。という反省の仕方と、そうだ、私がお茶のところまで歩いて行っていないから、お茶が手に入らないんだ。って思うわけです。因果の道理を信じるってことは、私が種をまいていないからお茶が手に入らないんだと反省するってことです、うん、
それをやっていないのに、その種を巻いていないのに、なんか巻いたような錯覚が起きている。
あ、そうそう、巻いたのに巻いて、あ、巻いてないのに巻いたという錯覚はね、かぼちゃの種も巻いてないのに、あれーっていうような感じですよ。きゅうりが出てきたぞと。ね、きゅうりが出てきたのを見て、おかしいな、かぼちゃの種をまいたんだけどなとか、何も出てこないのを見て、おかしいな、かぼちゃの種をまいたはずなのになと。いや、出てきた結果が全てなんです。いや、まあ無償、無償ですよ。それが因果の通りです。因果の通り、
因果の通り、
そうそう、因果の、これが因果の通り、
真実です、
真実です。そうそうそう、かぼちゃの種をまいたつもりでも何にも出てこなかったなら、何にもまいてなかったんです。
何もまい
てない、まいたつもりでいた、
つもりでいたんです。おかしい、僕はこんなに種をまいたのになんで出てこないんだと。出てこなかったっていうことは、まいてなかったってことなんです。これが因果の道理ってことです。ね。負けば、はい。ね。負かねば、 生えぬ良し悪しのね、人は知らねど種は正直ってね、まいたら生えるんです。生えてないってことはまいてないってことなんです。はい、おかしいな、あんなにまいたのになね、それは多分キュウリの種だったんです。ね、カボチャの種をまいてるつもりだけど、カボチャが出てこないってことは別の種をまいてたんですね。
間違いだった。
間違いだった。
それも無常です、
ね。無常です。そうそう。
ママ、
無力感がいっぱいの人でも種は種をまいたら生えるんですか？
無力感、無力感っていうのは結局何かっていうと、自分のまいた種まきによって未来は変わらないっていうふうに思っている人のことを無力感が強い人っていうふうに。
もう諦めてる。
そう、初めから諦めてるってことです、ね、だけど、いやいやそんなことないよと、お茶が飲みたいと思ったらほーらお茶が飲めるじゃないかっていうことです、うんうん、つまりあなたが無力感を感じている一番大きな原因は、あなたが望んでいることのために自分自身がわざわざ動いてないんです。あ、そうそうそうそうそうそうそう。本当は人が動いてくれたらいいんだけど、なんで私が動かなくちゃいけないんだってなってるわけです。そうそうそうそう。私がお茶が飲みたいと思ってるなら、私がお茶のところまで歩いて飲んだらいいんです。それをお茶が飲みたいな、お茶来ないかなって待ってるわけ。おおお茶よ来いって。
こうたる子になってなっちゃうから
。めんどくさいっていう子だから。
なるぐらい諦めちゃうことってある？
種をまあ結局ですね、うん、その常に人がやってくれて当然だっていうところに立っちゃうとね、人がやってくれて当然って有意識だから、うん、人がね、人の分まで自分が動いちゃってると、うんね、例えば察するっていうのが好きな人っているじゃないですか、うん、きっとこの人はお茶を作ってほしいんだろうなぁと私は察して動きました、ね、私は察して動いたんだから当然あなたも察してくれますよねってなるんです。私があなたのことをね、あなたが嫌だと思うようなことはしないようにしている、あなたが喜ぶようなことをしている、だからあなたも私がそういうふうにね嫌だと感じないように動いてくれて当然ですよね。ギブアンドテイクです。
その察しに相手が気づかないと何もなかった感じですよ。
で、仏教は察して動く教えじゃないんです。仏 今日は察して動くんじゃなく必ず確認するわけ。こうお茶を作っていいですかって聞くんです。お茶飲みたいなら作るよって聞くんです。で、じゃあお願いするねって言われて初めてじゃあお茶作るからねっていうふうに言うんです。
コミュニケーション。
そうそうそうそう。この場合あなたのためにお茶を作ったっていう。ね、そうすると必ず相手も必要なことは言ってくるはずだってなるんです。私も言ってるから。そうすると言ってこないことはやらないってなるわけです。私も必要なことは言うし、あなたも必要なことは言ってくださいって変わるわけです。頼んでもないのになんでやったのって言ったら、頼んでもないのになんでやったんですかって聞けるじゃん。察してるとこう、頼んでもないけどやっちゃったから、まあこれはどっちなんだろうって、どっちっていうのはどっちのためにやってくれたんだろう。僕は全然嬉しくないけど相手はきっと僕のためにやってるだろうな。これはきっと僕のためにやってるから僕はちっとも嬉しくないけど俺を言わないといけないんじゃないかなとか。はい、だから必ず確認する。お茶作りますかって聞くんです。で、僕作るよって言ったらじゃあお願いねって言って任しちゃう。で、1時間2時間経っても作ってなかったらお茶作るって言ったけどいつ作るのって確認するんです。で、お茶もう自分も飲みたいからじゃあ私作るねって言って作っちゃってもいいです。作るっていうのを待ってあげることも必要だけど、今大事なのは因果の道理というのは私がどう思ってるかなんです。仏教っていうのはね、慈悲があって次に利他が始まるんです。慈悲っていうのは自分の気持ちをまず大事にするところから始まるんです。相手の気持ちより先に自分の気持ちが大事なんです。自分の気持ちを犠牲にして相手のために尽くすことを何て言いますか？自分の気持ちを犠牲にして相手のために尽くすことを これをガリガリっていうふうに言うんです。ガリガリ君ってね。この場合いわゆる誰が喜んでるかっていうのガガリしてる。ガ私は相手のことを考えられるような人間だというガを利しているから、ガリガリなガを利してるんです。字を利してるんじゃなくてガを利してるんです、ね、自分の好き勝手やってても仏教で悪じゃないわけ。仏教で悪なのガリガリなんです。自分はそういうことをしたいと思ってないけど、ががそうならそう動くという。自分は人のために動いているという人間を崩したくなくて動いているならガリガリなんです。
人のためと言いながら
人のためと言いながら自分のため、
人のためって言いながら人のために動く自分っていうのに固執してるわけ。
酔ってる。
それは結局自分を犠牲にしてるから無力感を感じる。 うん、わかりました。
なんだかわからなくなった
。いいですか、ジリとガリは違う、うん、ガっていうのは自分のイメージ通りに動こうとするのガ、うん、その通りに動こうっていうのをガリガリっていう。例えば私は優しい人間だというイメージを守るために動いたらガリガリなんです。動きたい、じゃ自分が動きたいと思って動くのがジリなんです、ね、で私が本当に人のために尽くしたいって心から思ってるならいいんですよ。もう人のために尽くすことが私の幸せです。そんな人がたとえ認めてもらえなかったとしても不満なんてこれっぽっちも起きてこないですよね。不満だらだらっていうことは、不満だらだらってことは、それはやりたくないけどやってる、やりたくないけどやってるってことはガなんです。ね、だからまずジリがあって初めてリタができる。そう、自分のことを優先して初めて相手のことを優先できるんです。ね、この優先っていうのは自分の欲を満たすんじゃないんですよ。ジリっていうのは自分が例えばお茶を飲みたいと思ったらお茶を飲むっていうことのために努力をするってことなんです。ね、例えばその自分の一生懸命頑張ってやってきた農家を息子に継いでほしいとこう思った場合ですね。それはジリなんです。だって自分の願いだから。そして息子さんにはもう全面的に協力していただいてるってことになるんです。そう、自分の思いを通してるわけだ。でもどうしても私たちはリタに持ってきたわけ。お前のためでもあるっていうふうにしたいわけ。
その思いなんかガリガリ。
それはそこら辺がうまくいかんからおかしくなっち
ゃった。そう。いや、それはガリガリではなくて、これはジリですから。だから、あ、ジリなんだっていうところに立てばいいわけ。だからあなたにとっては苦しいかもしれないけど私はこうしたいんだと、これでいいんです。この場合相手には迷惑をかけてるかもしれない、それでいいんです。それをなんとなく迷惑をかけたくないっていう気持ちからすり替えていくんです、いろんな心を。例えば靴で言うならね、自分が靴を並べてほしいと思ってる、それがジリなんです。で、みんながそれに対して靴を並べてくれている。ね。本当は並べたくないかもしれないけど、私のことを思って並べてくれている。みんなには迷惑をかけてるけど、自分は思いを通してるってことになってるわけ。こういうことなんです。みんなは私のために協力してくれているってことなんです。
自分が頼んだことになるね。
そうなんです。それは自分は頼んだということで理解しないといけないわけ。例えばうちの父がね、大体こうそのね、玄関がいつも汚いとかって言うわけですよ。玄関汚いって言うから僕ね、父のためにこうやって玄関のね靴を揃えたりするわけね。そうすると父はね、うん、これが当然だと、うんね、本当にもう今までなんちゃんとやらないから、 ちゃんとしつけしなさいよとかっていうふうに言うわけです。ちょっと待ってくださいと。ね。一生懸命玄関を揃えてるのは、あなたが、やってほしいって言ってるから、僕はお父さんのために動いてるんですよと。でもその、ね、動く、私はあなたのために動いてるのに、で、当の本人はですよ、当然だと。そうすると、やってる側ですよ。もう、なんでやらなくちゃいけないのってなってくるわけ。気持ちとして。そう、これが無力感なんです。ね、でも、いや、お父さん、あなたの願いを通してるんだから、地理だよねって、あなたにとってまた。それを当然っていうのは、がになんです。当然にすると。ががにしてる。そうだ、みんな、ね、みんな、脱いだら綺麗にするのが当たり前だという理想のがを満たしてるだけなんです。
俺がいなくてもやっとけ、もう、が
だ。そうそうそうそう。
でも見た人がやるんですね。
はい、見た人っていうのはその僕は別にその乱雑だっても嫌だと思わないから、嫌だと思った人がやるべきだよって言ってる。
気にならない人の分もやったら、うん、その人が無力感を
感じない。いや感じない感じない。だって嫌な、だって自分が綺麗にしたいって思ってるんだからね。ただ他の人の靴まで並べたとしても私がやりたいと思ってやってるだけですから、むしろ自信がついてくるわけ。自分
やられた相手はどうです
か。やられた相手はですよ、やられた相手はまず常識からして靴はきれいに並べておくのが常識だから、たとえ、ね、勝手に触られたとしても仕方がないっていうことで無力感を味わわないわけです。
どうなってようと気にならない人。
うん。でも。そうそうそうそう。だって靴がきれいに並べてあるんでしょ、うん、私は揃えてないけど靴がきれいに揃えてあったら嬉しいじゃないですか。
それさっきのお茶の話みたいに、
うん、
まあ、例えば自分の中で揃えようと思っていたとか、
うんうん、
目に先にやられちゃったみたいなとかだと、
うん、無力感。あ、それは無力感は違います。
ずっと例えばじゃあ、まあ、直さずに置いといたら、
うん、
ずっとそのままだったっていう場合は、
うん、
普通の生理には興味がないっていう感じで、
うんうん、
受け取って、
うん、
自分がやりたいからやったっていうので、うん、
そうそう、まずあの仏教ではね、その場所その場所っていうのには必ず公共の場所と私的な場所っていうふうに分けてるんです。で、玄関とか下足のいわゆる玄関っていうのはですよ、これ公共の場所なんです。みんなが使う場所なのでね、だから誰かが固有の我をつけちゃダメなんです。例えばお客さんが来たから靴を避けたとかですよ。他の人の靴を避けたとか。ね。なんで私の靴を避けたんですかって文句は言えない。なぜなら公共の場所だから。ね。例えば、わかりやすく言えば、このテーブルね。このテーブル、あ、このテーブルをですよ。このテーブルを、ね。じゃあ、明日も説法あるから、この状態でよろしくお願いします。この場所でお願いします。ね。さっきなんかほらほら引いてあったかもしれないけど、この場所でお願いしますと、がをつけていいかって話。それが困る。私が説法してるときはここに置いてほしいけど、説法が終わったら戻されてしまっても文句は言えないよねっていう。ここにがをつけてこの場所に置いておきたいって思うこと自体が間違いです。 同じように玄関っていうのはいろんな人が出入りしている場所だから、自分がこの場所に置いておきたいって思ったとしても他の人にとって邪魔ならば動かしていいはずなんです、ね、迷惑をかけ、他の人にとって迷惑だから、ね、これが自分の部屋だったら部屋に勝手に入って机を荒らされたらまずいけど、玄関っていうのはみんなが使っている場所だから、そこに固有の人が我をつけちゃいけないわけです。この説法会場なら今私が説法してるときは我をつけていいけど、説法が終わったら我を取って動かさないといけないわけです。こうね、そういう意味で確かにここに我をつけていたら無力感を僕は味わいます、ね、なんで僕明日も説法するのにこの場所にないんですか、なんでこんなところに入ってたんですか、ね、そう私が思うかもしれないけど、これは私の理解が間違ってる。この場所は公共の場所だから、ね、公共の場所なので誰かの固有のね、誰か特別な人のこう我をつけることはできない。使ってるときは我をつけていいけど、使い終わったら我を取らなくちゃいけない場所なんです。同じように玄関っていうのも、みんなのスペースなので、誰か一人の我をつけることはできないんです。そこで、脱いだその瞬間から、その、下足だなですよ、誰が動かしてもいいわけです、玄関は、靴はね。それが嫌だっていうなら、あなたは下足だなにしないなさいって話になる。それが無力感を感じて嫌だっていうなら、下足だなにあなたがしまいなさいと、こうなるわけです。下足だなにしまっていない限り動かされても文句は言えないよってことなんです。こういうことです。わかりました。そうそうそう、公共の場所ならばですよ。例えばテーブルとかね、こうみんなが使ってる食卓は一人のスペースじゃないから、誰かがこう、ね、使ってる時に物を置いてもいいけど、その置きっぱなしにしていたら、それを他の場所に片付けてもいいわけ。なんで勝手に触ったのっていうのは聞けない。いや、これは公共の場所だからってことです。それを例えばこのね、テーブルで言うなら、このテーブルはこの場所にっていうふうに僕が我をつけたならば、この家に住んでる人たちはみんな無力感を感じるわけ。私がね、上田先生がこの場所に置いといてくださいって言ったと、あーどうしよう、お昼寝部屋って言ってもここに引いたらいいかしら、ここに引いたらいいかしらってなるわ。ね、これはこういうふうにやれば、ここ一面に引けるのに、この場所でお願いしますってなったら、我をつけたら、その瞬間から他の人は無力感を感じるんです。だから無力感を感じない、みんなが無力感を感じないために、この世界にはルールがあるんです。ルールっていうのは誰か一人の思いを通すためじゃなくて、みんながね、一緒に暮らしながら無力感を感じないでね、感じないで済むための方法なんです。だからルールは守らなくちゃいけないんです。ルールを守らないと、めちゃくちゃ無力感を感じたり、無力感を与えたりしてしまうんです。だから一つ一つルールは作っていかなくちゃいけないんです。ね。ここは公共の場所だから、私が使い終わった後は、動かされても仕方がない。 これがルールなんです。使ってる時に動かされるのは嫌だけど、使い終わったら動かされても仕方がない。これがルールなんだ。ね。今度僕を使う時に何、じゃあ、こっからここまで動かさないといけないじゃないか。ね。これがめんどくさいからここに置いといてくださいって言ってる。
ガをつけて。
ガをつけて。ね。じゃあ、すいませんが、2月の説法までこの状態に。
猫入る。テーブルに猫が入る。
ね。そうすると僕ね、いわゆる説法してるのはこの時間だけだけど、家に帰って、いわゆるその次の説法までのその膨大な時間を皆さんに不快な思いを与えるわけです。
邪魔だな。
邪魔だな。でも先生がこの場所に置いてくれって言ったから。
それはルールを、ルールに沿ってない。
そうそうそうそう、ルールができてないと。ルールができてないから誰かが無力感を味わうことになる。で、この前私がルールです。ここに置いといてください。勝手に法を作ったわけです。それによって他の人たちが無力感を味わっているとしたら、それはルールじゃないわけです。ルールっていうのは無力感を味わわないために、みんなが無力感を味わわないためにあるから。そのためには私が説法するときにはここまで動かすというめんどくさい作業をしないといけない。ここからここまで動かす。ね。これがめんどくさいから多くの人に魅力感を味わう。
ここに置いといて。
置いといてねと。だけど、わざわざここからここまで動かすことによって私は未来を変える自信がね、ついてくるわけです。これが反対の。そうそうそうそう。だから何をしていいのか何をしちゃいけないのかっていうことがはっきりしていないためにパニックになるんです。ルールが自分の中ではっきりしてないんです。何をしていいのか何をしちゃいけないのかってなるんです。だからしていいことはしていいわけです。例えば ここに置いてあるとね、なんとなく動かしちゃいけないんじゃないかって思っちゃう。だけどこの場所は公共の場所だからっていうことが分かると、あ、動かしていいんだなってなるんです。だからわざわざこんな風にこうね、布団を敷かなくてもいいよ。動かせばいいんです。
本当に邪魔だってね、腹立ってくるよね、そう、しまいに。無力感から怒りな。
そしてルールわかんないで。過ごすって大変ですよね、お互いに。
そうそうそう、ルールがわからないっていうことは本当に困るんです。何がルールなのか、それがすごく大事なんです。この世界は我の世界だから、何に我をつけて何に我をつけちゃいけないかってことをはっきり区別しないといけないんです。そうそうそうそう。そう。
例えばこの家だったら、人それぞれの我が。
そう、人それぞれの我があるから、だから使い終わった後は片付けるっていうのが必要なんです。 だって私が使ってる時はここには私の画がつくと。だけど他の人が使ってる時には他の人の画がつくんです。他の人の画がついてる時は私の画を取らなくちゃいけない。私の画を取るっていうことは元の場所に戻すってことなんですね。元の場所に戻すことによって画を取って、はい使っていいですよっていうふうにするわけ。
それが願いなら無力感は生まれない。
あ、そうそうそう、
画を人の画をじっととして
、あ、そうそうそう、あ、その、ええ、それがルールならば、
あ
ー、そっか、ルールならば動かしてもいいわけ、
うん、
例えば玄関っていう場所はみんなの場所だから動かしていいわけ、勝手に触っていいわけですよ。勝手に触ってってでもゴミ箱に捨てちゃダメですよ。ゴミ箱に捨てちゃダメですけど、だけど動かしていいわけ。下足棚に入れてもいいわけ。で、私の靴どこ行っちゃったのって言うならしまいなさいってことなんですじゃあ、これでいいですかね。ちょっと疲れてきたみたいですけど。